聖書を朗読します。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。
では今日のメッセージの題はコロナ時代の勝利者です。中西先生よろしくお願いいたします。
おはようございます、本当にお久しぶりであります、マスクをしてますから、私の表情わからないと思うんですが、マスクの中では大変笑って喜んでおります。ご一緒にお会いでき、また礼拝捧げられるとは本当に大きな恵みで改めて思わされました。さて、今日は第4週ということで、ウェルカムサンデー礼拝のように、ヨハネ殿から離れて少しメッセージをしたいと思っています。最近新聞なんかを見てたりするとですね、コロナ時代なんて書いてあるんですね。いろんな人がそういう言い方でコメントします。それは我々が今生きているのはコロナが蔓延しているようなそういう時代ですよというような、そういう意味ではなくて、コロナウイルスというものが人類に問いかけるものは何であるかというようなメッセージを込めたような言い方であるわけです。で、そういうようなことを見ていますと、いろんな問いかけがあると思うんですけれども、大きく3つあえて言うならば、こういう問いかけがなされています。一つは、突然やってきた危機にどう対処するか。危機管理なんて言われたりしてますよね。そういう突然の危機にどう対処するか。第二に、やっぱり健康の総元締めである命、死の不安をどう対処するかと、こういうのがあります。第三は、コロナ感染によって仕事とか健康とか失った方がたくさんおられます。そうなってくると、人生に果たして失われないものっていうのはあるのか、もしあるとしたら何なのかというようなことですね。そういう問いかけがこのコロナ時代で我々人類になされているんだと思うんですね。で、そういうことを考えますと、改めて聖書という書物がまさにそういう問いかけに対して明快な答えというものを提示している。そしてまたそれはコロナ時代に生きる私たちへの勝利の道をも示していると、こういうふうに思っています。で、今日はそういうテーマを絞りながらメッセージをしたいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。この2ヶ月近く皆さんとお会いできない中で、インターネット礼拝が続けられてまいりました。これも大きな恵みであり、奉仕をしていただいた方々にも主にあって感謝しております。しかしまた一堂に会して礼拝を捧げられる今日のような恵みが、改めてあなたの豊かな恵みであることを思わされて感謝いたします。とはいえ、さまざまな感染が収束をしたものではありませんので、どうぞお一人お一人を支え守り、教会の営みもご自身悪しきことを退けてお支えくださり、また一日も早く世界中にこのコロナ感染のワクチンが発見され作られ、そしてまたこの危機を乗り越えていくことができるように、主の導きと力を一人一人に賜りますようにお願いいたします。こうして今日共に礼拝を捧げることができる恵みを改めて感謝し、しばらくの時を御手に委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではですね、今日は大きく2つお話ししたいんですが、1つはですね、人生の勝利者、勝利者という言葉を説教で使いましたが、 人生の勝利者っていうのはどういう人のことを言うのかということなんですね。まあ、大概イメージとして浮かぶのは、それは例えば事業を大成功したとか、才能あふれて活躍をして地位もまた押しも押されぬ立場を持った人だとか、あるいは富に囲まれるような財産を築いたとか、まあ、様々な表現ができるだろうと思うんです。で、聖書の中であえて人物を言うならば、イエス様が栄華に満ちたあのソロモンと、栄華を極めたソロモンという表現をなさったように、ソロモンに勝る大成功者はなかったと思うんですね。実際彼は歴代の王の中で最も平和を築いた政治家としても優れた手腕を持っていました。またそれだけではなくて、彼は事業家でもあって、国際貿易にも秀でて、毎年ですね、まあ芝の城もそうなんですけども、金を携えてやってくる、1年間の金の量というものが聖書に書いてありまして、666タラント、これを現在のお金で換算いたしますと1兆2兆というような価格で、それが毎年です。金だけでそうなんです。だから富栄えた、栄華を極めた。で、それだけではなくて、まあ、天才かなと思うんですけど、学問の世界においても抜きん出てるでしょう。聖書の中にも箴言とか伝道者の書とか、非常に知恵に満ちた書簡を彼は神の霊感を受けて書いています。そういう点においては、まあ、彼ほど栄華を極めた人物はなかったと。だから彼こそが人生の勝利者だ、成功者だと。だからさぞかし彼が満足しているだろうと思うわけですけど、実際そうじゃない。ソロモン自身が書き表しました伝道者の書の一章の2節3節を読むと、空の空、空といってもこれじゃないですよ、食べる方じゃないですよ、空という字、むなしい、空の空、一切は空である、どんな苦労をしてもそれが何になろうって言ってるんですよ。あれほどの富栄えたソロモン、平和を築き上げたソロモン、知恵に満ちたソロモン、そのソロモンが空の空、虚しいって、事業成功してもこれを継いでくれる者がちゃんとやってくれるかどうか不安だ、まあ、どっちかというと皮肉っぽいような表現が伝道者の書にいっぱい出てきます。そしてそれは人生を舐め尽くした人にとって、うーん、本当やなって思うような内容。なんでそんないわゆるこの世が成功者、勝利者と思う人物がそんな告白をするのか、ソロモンが答えてるんですね。ソロモンがですね、伝道者の書の3章の11節に、神は人の心に永遠を与えられた。非常に短い言葉ですが、非常に意味が深い。つまり神様によって作られた人間は永遠である神を心に満たして初めて満足できるのであって、その心の中にこの世の一時的な富、地位、こういうものを持ってしても満足ができないようにできてるんですね。まあ我々は普通その途中ですからね、最高まで大会行かないでしょ。だからまだ先があると思ってもいるんですけど、 極めつけまで行った人、空の空と。そしてそのまま神の霊感を受けて、神は人の心に永遠というものをお与えになった。だからこの世の一時的なもので満たしても満足ができないようにできている。そう考えてくるとですね、先ほど読んでいただいた聖書の言葉が響いてくるわけですね。いつまでも残るものはこの時代だけ一時的なものではなくて、コロナの時代になろうと、どんな困難、患難、試練の時代になろうと、いつまでも残るものがありますよ。聖書は昔からそれを語ってきてるんです。そう考えてくると、コロナ時代が問いかけている3つの質問と、先ほど冒頭で言いましたが、これにことごとくこの3つは答えるわけです。ということで、次にこのコロナ時代に勝利をもたらす3つの道を考えたい。もう一度13節短いですが読みますと、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。冒頭のところでコロナ時代が問いかけているものは3つあると言いました。1つは突然やってきた危機にどう対処するか。聖書はいざという時に人生を支えるのは信仰だと言っているんですね。神への信仰、お金でも地位でも健康でもないと。すべてを支配されている生ける誠の神への信仰。皆さんはもちろんアメリカの大統領知ってますよね。トランプさんですよね。でトランプさんがね、一番尊敬している大統領、誰かご存知ですか？ホワイトハウスに彼が大学生の時代に当時大統領であった人から手紙をもらってるんですよ。それを額に入れて大事に大事にいつもそれを見てるわけ。ニクソン、聞いたことありますか？ね、若い人んと思うかも分かりませんが、ニクソン大統領は外交では成功したんです。中国と国交樹立したんです。優れた面もあるんですが、しかし大統領、アメリカの歴代の大統領の中で任期の途中に辞任をした大統領は一人しかいない、ニクソンなんです。なんで辞任したんですか？知ってる人は知ってるんですが、ウォーターゲート事件、大統領選挙の時に民主党の選挙対策本部に盗聴器を仕掛けて相手方の動向を知ろうとしたんです。そんなことしたら罪ですよね。でそのために精兵7人を選んでニクソンは派遣させた。そのリーダーがチャールズ・コルソンっていうんです。当時の補佐官の中で外交の補佐官はキッシンジャー、内政の補佐官はチャールズ・コルソン。内政に関することをチャールズ・コルソンはリーダーとなってやった。もうどんなことがあってもニクソンについていく、そういう精兵なんです。不利になっても命を懸けてニクソンを守る、まあ、こういうような誓いにも等しいような7人の人物。ところがですね、ウォーターゲートビルに忍び込んだときに守衛に見つかってしまった。それで取り調べを受けて、彼らのうちに裏切りが出たんですよ。実はって言って、 で、そのリーダー格のチャールズ・コルソンは逮捕されました。で、獄中に入れられた。そうすると、チャールズ・コルソンは今までホワイトハウスで大統領閣下がお呼びです。チャールズ・コルソン、大統領閣下がお呼びです。これがもう一番満足した。たまらない快感。アメリカの、いや世界のトップの大統領から名指して自分の名前を呼んで、閣下がお呼びですって、これほど満足させるものはなかった。ニクソンに従えば自分の地位も富も与えられる、そう信じきって従ってきたんです。でもつまらぬところで見つかってしまった。で、逮捕されて獄中に入れられた。で、その時にクリスチャン作家であった C.S. ルイスという人がいるんですが、この人の本を読んだんです。人生走馬灯のように思い巡らすわけです。このニクソン大統領に従えば地位も富も安定している、満足もあると思っていたのがこんな結果になってしまった。やがて彼は聖書を読むようになります。そして良心の光に照らされるんですね。人間って良心の光に照らされないと罪を罪と思わないですよね。居直るとか、アダムとエヴァが英霊でしょ、居直るでしょ。本当の意味で神の光に照らされなければ罪を罪としては認めない。聖書を読んだときにぐさりと鉄槌のようにチャールズ・コルソンの魂に鎖が打ち込まれるわけです。人が打ち込むんじゃない、神が打ち込んだんです。彼は生まれて初めて幼子のように自分が神の前に罪人であるということ、従うべきは、最終的に従うべきは大統領ではなくて生ける誠の神なのだということ、そしてその中にこそ人生の安らぎと満足がある。彼は獄中で改心するんですね。そして本を書くんですね。まあ、英語の名前で言ったらボーンアゲーン、新しく生まれ変わる、再びっていう、ボーンアゲーン、まあ、日本語にもなっていまして、その大前に私はそれを読みました。ある意味では全部告発するわけですからね。すごい本なんですけど、まあ、いずれにしましてもそうした中で本当のより頼むべきもの、突然やってきた試練、危険に対して生ける誠の神を信ずる信仰こそが土台なのだということを彼は知るわけですね。第二に信仰と希望と書いてあります。希望というものはまさに先ほど冒頭でコロナ時代が問いかけている第二の質問、死の不安をどう対処するか、これ誰にもある。コロナを突きつけられて我々は初めてコロナにかかったどうしようなんていうとんでもない不安があるわけでしょう。で、それはかかったらどうしようだけでは終わらない、かかったら死ぬんじゃないか、志村けんさんみたいに、岡江久美子さんみたいに、あんな元気で面白い笑いを提供していた人が、いいと思う人が死んでしまうという、その儚さと怖さを感じるわけでしょう。死がやっぱり恐れるわけですよ。年とともに死の不安が迫ってくる。日曜日の夕方にですね、テレビで 笑点という笑う点ですね、時々時間があるとき見るんですけど、何年か前にですね、こういうお題が出されたんですね。18歳と81歳、18と80、ひっくり返したんですよ。18歳と81歳の違いを笑点風に答えてみてくださいって言って司会者が言うわけですね。で、18歳は偏差値が気になる、81歳は血糖値が気になる、18歳は道路爆走する、81歳は道路逆走する、18歳は心が脆い、81歳は骨が脆い、18歳は恋に溺れる、81歳は風呂に溺れる。なんかわかるでしょ、本当にね、まあ、体がどんどん弱くなるわけですよ。若かった時にできたことはできなくなる、そしてだんだんだんだん歩行も困難になってしまう。そういう年の問題とともに死の不安が出てくるわけです。しかしね、イエス・キリストは我々に素晴らしい永遠の命の道を開いてくださったんです。たったキリストを我が救い主です、罪からの救い主ですという信仰だけで、その罪を許し永遠の命を賜るという神の驚くべき恵みを我々一人一人にもたらしてくださった。コロナにはかかりたくはないですが、仮にどういう病気で死んだとしても天国行くことができる。コロナにかからない健康な生涯を送ったとしても、死んで永遠の滅びを刈り取ったら意味ないでしょう。そう考えてくると、永遠の命をいただくというこの希望を持っているというのは、人類に問いかけるこのコロナの時代の問いに十分答えて余りある神の祝福だと思うんです。第三は何があるか。いつまでも残るものは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。コロナ問題、コロナ時代が人類に問いかける最後の疑問は、仕事を失う、健康を失う、そういう中で果たして人生に失わないものがあるのかっていう問いかけです。聖書はいつまでも残るものは愛だ。愛こそ大きな力なんですね。ちょっと考えさせられるね、話を読んだんですよ。今からそうですね、30年ほど前のアメリカの話なんですが、アイスクリームショップにですね、10歳ぐらいの男の子が、注文をするんですね。アイスクリームサンデーはいくらですかって聞いたんですね。そしたらウェイトレスが、50セントよって。そしたら少年はポケットに手突っ込んで、ずっと出してきて、小銭を1つ、2つってずっと数えていったんですね。50セント。ウェイトレスはだんだんイライラしてきた。なんでかというと、この列の後ろの方が混雑してるからです。はよ数えてみたいな。そしてようやく数えて、じゃあ普通のアイスクリームはいくらって聞いたんです。そんなこと言うんだって初めからそう言いなさいよと思うんですが、普通のアイスクリーム35セント。そしたらまた35セントを数える。では普通のアイスクリームをくださいと言って少年は頼んだんです。とにもうと思いながらウェイトレスはそれを渡しました。であそこのテーブルで食べて絶対持ってた。忙しいからいろんなことでウェイトレスは客に対応応対してました。そしてパッと見てみるとその少年がいないんですね。あ、家に帰ったのか。じゃあ皿も片付けようということでウェイトレスはそこ行ったら 15セント置いてあった。10セントと5セント。 ウェイトレスへのチップです。本当はその少年はアイスクリームサンデーを食べたい、食べたいけど50セントになったらチップが出ない、で普通のアイスクリームを注文したんです。そして残りの15セントをチップに置いといたんです。ウェイトレスはその思いがわからないで勝手に腹立てて苛立って、あの少年はと思ってた。すっごく恥ずかしくなった。こういう話なんです。誰でもイエス・キリストが十字架にかかったという事実は知ってます。クリスチャンでなくても知ってます。でもその十字架に示されたキリストによる救いなしでは永遠の滅びしか刈り取ることができない。何とかして救われてほしい、何とかして私が犠牲になったことを受け入れて信じてほしいという、その十字架の意味を神は、キリストは我々に求めていらっしゃる。その少年の50セント35セントのそれぞれ注文を確認したのはウェイトレスへのチップを何とかして出したいと思えばこそです。それが分からないで苛立ってた。そう思えばキリストの十字架の意味を、そこに人類を愛してやまない、滅んでほしくはない、滅びから解放されてもらいたい、そういう熱い思いが十字架の中にはある。この意味を深く知っていく、これこそが失われない最大の力。そしてまたこのことこそがコロナ時代にも勝利をもたらす大きな三つの道だということを思うわけですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができまして感謝いたします。2ヶ月の間お一人お一人を支え守っていてくださったことを信じて感謝いたします。神様、今日メッセージを通して大変有名な一節、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です、そう聖書を語っているメッセージが、いかにコロナ時代がやってきても大きく力ある御言葉であるかを思わされます。主なる神様、どうかこの御言葉を一層深く確信を持って勝利の道を進んでいくことができますように、心からお願いいたします。感謝を持って尊い救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。